こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。紅葉軍艦は、戦国大名武田信玄とその後継者勝槍の時代に形成された甲州武士団の軍事思想、統治、合戦記録を伝える軍記歴史書です。本書は筑摩学芸文庫版として佐藤正秀による校訂と現代語訳を移し、原典に触れながら内容を読み解けるように編まれています。収録は全体の一部である1巻から14巻までですが、山本勘助、川中島合戦、甲州報道など、作品の中でも特に重要とされる箇所が選ばれています。単なる戦記ではなく、武士の心構え、組織運営、軍法、戦略、儀礼までを含むため、戦国史資料としてだけでなく、リーダーシップや集団統治の思想を考える手がかりとしても読まれています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、武田信玄と甲州武士団の行動原理を示す戦国思想書としての性格、甲陽軍艦の中心にあるのは、武田信玄を軸とする甲州武士団がどのような判断基準で行動し、いかに集団を維持したかという問題です。本書は合戦の勝敗だけを記録するのではなく、武士が何を重んじ、どう備えるべきかを繰り返し示します。そのため、戦国時代の実務的な軍記であると同時に、武士の価値観や規範を整理した思想書としても読めます。特に忠誠、規律、先見、役割分担といった要素が、個人の武勇よりも組織全体の秩序を支える条件として描かれている点が重要です。こうした視点は、戦国大名の統率が単なるカリスマではなく、実際には制度や共通了解によって支えられていたことを理解させます。次に、川中島合戦や山本勘助の物語が持つ歴史資料としての読みどころ、本書の大きな魅力は、川中島合戦や山本勘助に関わる話が含まれていることです。これらは後世の講談や大衆文化でも広く知られていますが、甲陽軍艦はその背景にある武田側の見方を伝える一時的計画の強い材料として注目されます。とりわけ山本勘助は戦術や知略の象徴として語られやすく、本書の中でも話題性の高い人物です。ただし、本書を英雄範としてだけ読むと、軍記全体の性格を見誤ります。重要なのは、個々の人物の逸話が合戦の意味付けや組織の記憶の形成と結びついている点です。つまり、物話性の強い場面であっても単なる面白話ではなく、武田家の自己理解や戦いの記録方法を知る手がかりになっています。さらに、甲州報道や軍法に見る武田家の統治と組織設計、甲陽軍艦は戦場の記録だけでなく、甲州報道をはじめとする統治の仕組みを伝える点に特色があります。ここでは、両国内の秩序をどう保ち、武士団をどう運営するかが具体的に意識されています。つまり本書は戦うための書であると同時に戦える組織を維持するための規範集でもあります。軍法や仕置きが示されることで武田家が感情や武勇だけではなく規律と役割分担によって機能していたことがわかります。現代の組織論の観点から見ればこれは命令系統、行動規範、統制手続きの重要性を示す事例でもあります。ただし本書の価値は現代的な比喩に回収されることではなく戦国大名がいかに複雑な人員と地域を管理したかを具体的な制度の形で伝える点にあります。そして、原文と現代語訳を併載することで原点理解を支える編集上の工夫、筑摩学芸文庫版の重要な特徴は、原文と現代語訳を併載していることです。甲陽軍艦は戦国期の軍記として価値が高い一方で、文体や語彙が現代の読者には難解です。そのため、原文だけでは資料としての厳密さは得られても、内容の把握に大きな壁があります。本書はその問題に対して読者が原点の表現を確認しながら現代語で意味を得る形をとっています。これは研究者にとっては用例の確認に役立ち、一般読者にとっては通読可能性を高める編集です。また、訳文だけでなく原文も併記することで後世の解釈ではなく、当時の言葉遣いに接する機会を提供しています。結果として、単なる要約版でも完全翻訳版でもない中間的で実用性の高い形式になっています。最後に、全巻ではなく聖戦収録であることが生む読書上の利点と限界。本書は甲陽軍艦全60巻のうち、1巻から14巻までを収録した聖戦版です。この点は弱点でもありますが、同時に大きな利点でもあります。全体をそのまま読む版では膨大すぎるため、初学者には入りにくく、論点も散漫になりがちです。それに対して本書は山本勘助や川中島合戦、甲州報道など関心の高い箇所を選ぶことで、作品の核となる論点を比較的短い範囲で把握できるようにしています。したがって、甲陽軍艦の世界へ最初に入る入り口としては適しています。一方で、全体像を厳密に追いたい読者には、収録範囲の限定が物足りなく映るでしょう。このように本書は、完全版の代替ではなく、重要箇所を通じて作品の本質を理解するための実践的な読本として位置づけられます。結論として、この本は戦国神山本勘助、 公衆報道といった具体的なテーマに関心のある読者に向いています。特に軍記物を単なる英雄範としてではなく、組織運営や統治思想を含む歴史資料として読みたい人には有益です。原文と現代語訳が並んでいるため、古典資料に初めて触れる読者でも言葉の意味を確認しながら読み進めやすい構成になっています。また戦国時代の合戦記録だけでなく、武士の行動規範や領国支配の実際まで見通せる点は同種の軍記集の中でも特徴的です。全巻の一部収録ではあるものの、重要部分を絞っているため分量に圧倒されずに核心へ近づけます。歴史研究の入り口としても、武士道やリーダーシップの思想史を考える素材としても読み応えのある一冊です。ご支援いただける場合は佐藤正秀ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。